恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは本当に素晴らしい方で、私たち一人一人の歩みをいつも見守り、また火の柱、雲の柱で導いてくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと、時には力強く、時には優しく、私たちと共にいてくださるのでありがとうございます。道がないと思える時にも、確かにあなたの道がありました。私たちの教会の歩みもそうです。お一人お一人の歩みもそうです。日本 CEF には新しい東北支部となる拠点をお与えくださいました。甲先生のこれからのさまざまな手続き準備をお守りください。また岩手の安石兄弟広子姉妹には新しい建物、そして新たなビジョンをお与えくださって、アンドリューという名前で、さらに神様の栄光を表していきたいと願っておりますから、その新しい歩みを祝福してください。また休みを利用して、それぞれの地から帰ってきてくれている大学生、また TCU の方々、神様がお一人お一人の学びを祝福し、将来を祝福してください。来週の TCU デーも豊かに祝されますように。12月、2種類のチラシを配りましたけれども、多くのコンサートが予定されています。神様ご自身がそれらのコンサートを自由に用いてくださって、神様の栄光が表されますようにお願いいたします。神様、あなたは私たち一人一人にいろんなことを通して語りかけてくださるお方です。そして何よりもあなたの御言葉に、あなたの御胸が、あなたのメッセージが、あなたの愛の言葉がたくさん詰まっていることを今日も私たちは覚えています。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、今日も私たちの行く道を神様が照らしてくださって、あなたと共にこの新たな一週間へと歩み出すことができますように導いてください。励ましが必要な方には励ましを与え、また今悩みの中にある方には神様がその道を示してください。また私たちがあなたに救われた感謝と喜びを持って主に仕える、そんな一週間となりますようにお願いいたします。あなたの御言葉を待ち望みます。私たちの心を開き、自由に取り扱うことができる唯一のお方であるあなたに今心を明け渡します。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月に入って、先々週あたりからでしょうかね、急に寒くなって、秋とはいえしばらく半袖のワイシャツで過ごしていた暑がりの私も、さすがに先週の日曜日から長袖のワイシャツを着るようになりました。ある方からも、さすがの正志先生も長袖になりましたねと言われましたけれども、皆さんは急に寒くなって風邪などひいておられないでしょうか。秋というと皆さんにとってはどんなシーズンでしょうか。先日自宅のキッチンで妻と一緒になった時にはですね、ついに手荒れのシーズンがやってきたねっていう話になったんですね。水仕事をされる方々にとってはこのシーズン手が荒れやすくなってきて、きっとクリームが手放せないような、そんな季節でもあるのかもしれませんね。私はというと、普段あんまり水仕事をしない温室育ちの生ぬるい手なんですけれども、振り返れば今年の1月家族がみんなコロナになってしまった時には、何度も手を洗って何度も消毒して、そして水仕事をせざるを得なくなりましたから、あっという間に私の手は荒れてしまったんですね。すると途端に優しい教会員のご婦人が心配してくださって、愛用しておられるというハンドクリームをいただいたりして、妻はですね、普段何にもやらなくてちょっとやったと思ったら甘やかされる、そんな私をどのように見ていたかは想像にお任せいたします。それにしても、あの時は家族がみんなコロナになって、家族が使った食器を私洗ったり、同じ部屋にいて同じものを使っていたにもかかわらず、結局私だけは脅威の免疫力なのか、もちろん皆さんのお祈りのバリアに包まれて 妖精になることなく守られたのでした。なんて油断してると危ない気もしますし、気づかないうちになっていたのかもしれませんね。その後ご自分方でもおっしゃっていましたけれども、先生方もですね、次々とコロナになってしまって大変なところを通られましたけれども、そうなんです、その時も結局私は妖精になることなく守られたんですね。キッチンで手荒れの話からそんな話になって、私なんか自分だけ仲間外れなんだっていう私にですね、妻は一言、それはいい仲間外れだねって言ってくれたんです。そしたらそこからまた私たちの話は広がり始めて、いい仲間外れってなかなか面白い表現じゃないかと、そしてさらに転がり出して、私たちクリスチャンは時にそうあるべきではないかと、そして最終的には今度メッセージで使えるんじゃないっていう話になって、今日こうして本当に使ってるんですけれども、いい仲間外れ、確かに私たちはクリスチャン、キリスト者として時にはこの世と調子を合わせてはいけませんって御言葉にもあるように、たとえ世の中が間違った方向に流されていこうとも、もしかしたらそれが当たり前のことになってしまっていようとも、それに調子を合わせるのではなくて、いい仲間外れになって神様に喜ばれる歩みを選び取っていきたいと思わされますね。私たちは置かれている場所にあって、置かれているこの地にあって、私たちの教会は、皆さん一人一人はピリッとした地の塩になれるように、世の光としてキリストの温かくまた確かな光を輝かすことができるように、皆さん私たちはいよいよ成熟したものとなっていきたい、神様に用いられやすいものとなっていけるならば幸いだなと思うんですね。さあ続けて見ています、このヤコブの手紙、毎回確認していますけれども、迫害によって離散されてしまった人々に宛てて、イエス様の弟でありエルサレム教会の指導者となっていたヤコブがこの手紙を書いたのでしたね。散らされていったその先々で人々はいろんな試練にあったでしょう。またさまざまな誘惑の中に置かれたでしょう。そういう人々にヤコブはこの手紙を書いて、どうか神様から離れないでください、試練の中にあっても誘惑の中にあっても信仰に立ち続けることができるように、さらに成長させられて成熟して主の栄光を表すものとなっていくことができるようにと、ヤコブは何度も何度も私の愛する兄弟たち、大切な兄弟たちよと呼びかけてこの手紙を書き進めていくのでした。前回の箇所は皆さん覚えておられますか。ヤコブの手紙1章の19節から27節を見ましたけれども、引用箇所丸一番に1章22節を挙げていますので、先週の箇所ちょっと思い出すためにもご一緒に1章22節前のモニターに出てますから、ご一緒に読んでみましょう。はい、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。皆さん、私たちはただ神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われました。かつてマルチン・ルターもその信仰によってのみの救い、神様の恵みのゆえなんだ、このことに立って宗教改革に挑みましたけれども、このことを私たちが思い巡らせば思い巡らすほど、なんという恵みでしょうか、なんと感謝なことでしょうか。じゃあそれでめでたしめでたし、はいおしまいではあまりに寂しいですね。その感謝に包まれて、その感動に押し出されて、私たちはそこに立ち止まってんじゃなくて成熟したものとなっていきたいと思いますね。ここにヤコブが書いているように、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってしまうのではなくって、御言葉に従うもの、御言葉を行う人になりたいと思うんです。一章最後の26節27節でヤコブが言っている通りに、御言葉を聞いて御言葉について多くを語ることができたとしても、その御言葉を実践することができなければそれは虚しいというものですね。具体的には前回の27節見ると、孤児やヤモメたちが困っているときに手を差し伸べるところに あなたの宗教が、あなたの信仰が本物かどうかが試されるのだと、ヤコブは一生最後に書き留めたのでした。ある人はこのように言っています。未熟な者は自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのである。未熟な者は自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのであると。いかがでしょうか。私たちも成熟した者へとなってまいりたいと思います。信仰と生活がかけ離れてしまっていては寂しすぎるので、今日の箇所でもヤコブがとても単純に身近な例として私たちに御言葉を行うように進めています。それはまさに教会の中で起こっていることなのだと、目の前のことなのだと、私たちも御言葉に聞いて、そして応答してまいりたいと思います。今日のタイトルは、最高の律法を守る者とつけました。この最高の律法を守るという言葉は、今日の箇所の8節の御言葉からそのまま取りました。私たちは最高の律法を守る者でありたいと思います。最高の律法、それは後で8節読みますけれども、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという命令です。私たちがこの最高の律法を守り行うならば、私たちの教会はどのような教会とされていくのでしょうか。今日のアウトラインを前に出していただいて、初めに確認しましょうか。私たちが最高の律法を守るものとされていくならば、今日確認したいこと、一つ目、ただただキリストの栄光が輝く教会となることができるでしょう。私たち人間は目に見えるものにとらわれてしまいやすいものですけれども、自分の目じゃない、自分の目線じゃない、キリストの目線を自分のものとするように努めてまいりたいと思います。私たちは神の国の住民とされていますから、いつも人をキリストの目とキリストの心で、キリストの行動をもといにして受け入れてまいりたいと思います。最高の律法を守る者、その集まりはただキリストの栄光が輝く教会となっていくことができるのではないでしょうか。さらに私たちは二つ目、キリストの御名を汚さない教会でありたいと思います。私たちはキリストの御名を汚してしまう高ぶった者、心の王座に神様を追いやって自分自身が座っているような、そういうものではなくって、私の心には神様が必要です、心の貧しさを持つへりくだったもの、神様に選ばれた喜び、神様に救われた喜びを持って互いの存在を喜び合う、そういう教会でありたいと思います。そして私たちは三つ目、神様の憐れみに生きる教会、神様の憐れみに生きる教会であり続けましょう。私たちはただ神様の憐れみによって救われたものとして、神様の憐れみの中に生き、そして憐れみを示して生きるものへとなってまいりたいと思います。さあ、今日の箇所2章の1節から、ヤコブは今一度、私の兄弟たちと親しみを込めて呼びかけて、この手紙を読む人々に、今日にこの手紙を読む私たち一人一人にも、具体的な御言葉の実践、御言葉への応答を進めていきます。それではこの一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。一節を読みましょう。はい。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。皆さん、この言葉注目してくださいね。人をエコひいきすることがあってはなりませんと戒める、その根拠は何ですか。それは、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っているということ、これが根拠だから人をエコひいきすることがあってはなりませんって戒められてるんです。このあと2節から、みそぼらしい身なりの貧しい人を蔑んでしまう、 金の指輪をはめた立派な身なりの人を丁重にお迎えする、そういう場面が出てきます。皆さん、栄光のイエス・キリストがおられる教会でイエス・キリスト以外の栄光に引き寄せられてしまう罪についてこの後話そうとしているんです。ヤコブはこの一節の御言葉、この言葉をもって、ただキリストの栄光が輝かなければならない、その教会において金の指輪だとか立派な身なりの人に気がそれてしまうことがあってはならないのだと、まずはここで言っているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っています。キリストの十字架にただ神様の栄光が輝いています。その御業に基づいてキリストが再び栄光と力ある姿で戻ってこられます。皆さん、私たちの目がこの恵みにとどまることを忘れて栄光のイエス・キリストから離れてしまうならば、二節からのような残念なことが教会でも起こってしまうんです。じゃあ二節、次の二節をご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。教会に二人の人が入ってきたとしますと、この二人は、初めて来てくださった人かもしれません。あるいは新しく最近神様を信じた新しい二人の人かもしれません。一人は金の指輪をはめた立派な身なりの人だと。この金の指輪はですね、私たちがイメージするような、私たちがつけるような指輪ではなくって、もう指に何本も輪が絡んでいて、一本の指だけじゃなくて数本の指にかけられる、そういう指輪なんですね。そしてきっとローマ式の真っ白な上から下までの布でできている立派な服を着ている人ですよ。そしてもう一人はどんな人かって、みすぼらしい身なりの貧しい人ですと。こういう経済的な格差は今の日本で生きる私たちがイメージするものよりもはるかに当時は大きいもので、当時の社会ではすごい顕著で、同じ町にいますよ、身近に混在していながらもだけどはっきりと分離している、そういう空気を作っていました。そんな二人が教会に入ってきた時、じゃあ3節4節、3節4節続けてご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。きっとこのような人をエコひいきして差別してしまう姿が実際に当時の教会の中にあったのではないでしょうか。この手紙を読む一人一人の心の中にこういう思いが存在していたのではないでしょうか。だからこそヤコブは世の中では当たり前のことであっても、それがキリスト者としてはあってはならないことであるとはっきりと手紙に書いたのではないでしょうか。この差別という言葉には二つの意味があります。一つは区別をするということです。つまりは目に見えるところによって分類するということですね。私たちはどうしても目に見えるところにとらわれてしまいやすいと思います。旧約聖書に出てくる預言者サムエルでさえもダビデを選ぶときに、人は上辺を見るが主は心を見るのだって神様から言われたんですよね。私たちは栄光のイエス・キリストへの信仰を持っているキリスト者として、目に見えるところにとらわれて別のものを栄光にしようと気をそらしてしまうことがないように、目に見えない真実に従って判断しなければならないのではないでしょうか。主の目線を自分のものとするように努めてまいりたいと思うんです。私たちは全ての人をキリストがこの人と共におられると 見なければならない。キリストがこの人のために死なれたと見なければならない。私たちはキリストにあって一つとされてまいりましょう。差別という言葉のもう一つの意味は疑うということです。つまりは双心になるということですね。私たちは神の国の住民として神の国に生きているのに、いつの間にか世の中のしきたりとか流れに従ってしまう、そんな双心になってしまいやすいものではないでしょうか。引用箇所の丸2番に挙げていますけれども、パウロがガラテヤ人への手紙3章28節で言っているように、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もなく、私たちは皆キリストイエスにあって一つなんですよね。いかがでしょうか。私たちは人をエコひいきし差別してしまうことなく、神の国の住民としていつも人をキリストの目とキリストの心、キリストの行動をもといにして隣人を愛して歩んでまいりたいと思います。そうするならば、ただキリストの栄光が輝く教会となっていくことができるのではないでしょうか。先日私のところにある方がこんな連絡をくださいました。何でも一泊で入院して手術を受けることになって、その手術を受ける際に手術の同意書の中に、あなたの最も信頼する方は誰ですかって名前を書く項目があったんだそうです。その方はですね、私の最も信頼する方はイエス・キリストですと書こうとどうか迷ったそうなんですけれども、病院の先生が面食らってはいけないから、その代理として佐藤正志牧師と書かせていただきましたっていう報告をしてくださったんですね。私その報告聞いて、ああ信頼する人に名前を書いていただけたことも嬉しく思いましたけれども、ああそうだよなって、私はイエス・キリストの代理なんだよなって改めて思わされたのでした。皆さん、私たちはキリストにつくもの、キリスト者とされました。私たちはイエス・キリストの代理として、イエス・キリストの栄光を輝かせるものとされているんです。ですから私たちは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るものとなって、人をエコひいきすることなく、差別することなく、キリストにあって一つとされてまいりたいと思います。ただキリストの栄光が輝く教会となっていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。そしてまた私たちはキリストの御名を汚さない教会でありたいと思います。今日の箇所に戻って5節をご一緒に読んでみましょう。はい、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。ヤコブは再度、私の愛する兄弟たち、よく聞いてくださいと呼びかけて、大切な真理を確認してますね。神様はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、御国を受け継ぐものとされた。神様は常に大逆転のお方なんです。イエス様が交渉街をスタートして山の上で人々にメッセージを語り始められた時、その山上の説教と呼ばれる説教の最初の言葉は何でしたか。暗唱しておられる方も多いと思いますけど、引用箇所の3番、マタイの5章3節、山上の説教の最初の言葉、ご一緒に読んでみましょう。はい、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。何度も説明していますけれども、心の貧しいものとはどのような人のことでしょうか。それは私には神様が必要ですと知っている人のことですね。聖書が語る貧しさは経済的な貧しさだけにとどまらなくて、社会的に阻害されてしまっている人とか、精神的な貧しさを覚えている人とか、そしてもちろん霊的な貧しさと言えるでしょうか、罪ゆえに引き起こされている貧しさも含まれていますね。だからこそイエス様ご自身も貧しさの中にお生まれくださって、 社会的に阻害されている羊飼いに真っ先にその知らせは届きました。主税人ザーカイはどうですか？経済的には豊かでしたけれども精神的な貧しさを覚えていました。またサマリアの女とか会員の現場で捕らえられた女性などなど、神様は確かにこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、御国を受け継ぐものとされたのではないでしょうか。私たちが高ぶってこの神様を忘れて自分自身が自分の心の王座に座ってしまうならば、私たちは今日の箇所の6節にあるように貧しいものを恥ずかしめてしまうのではないでしょうか。6節を出していただくと、当時の社会ではどんな事件が起こっても飛んでる人が貧しい人を抑圧したんです。お金を貸している人が町でその負債者に会ったら、その負債者の首根っこを捕まえて息の根を止めんばかりにして裁判所に無理やり引いていく、そういう社会でした。私たち自身が気をつけていないと7節のようなものとなってしまうのではないでしょうか。じゃあ7節をご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんか。さあ、私たちは決してキリストの皆を汚してしまうような教会にではなく、最高の律法を守るものとなり、心の貧しさを持つへりくだったもの、神様に選ばれた喜び、神様に救われた喜びを持って互いに喜び合う教会でありたいと思います。引用箇所丸4番に第一コリント1章の26節から29節を挙げています。ちょっと長いんですけれども大切な御言葉なので、第一コリント1章26節から29節まで続けてご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で、次の29節ありますか。あ、読みました。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。いかがでしょうか。自分たちの飯のことを考えてみるならば、自分たちが救われた時のことを考えてみるならば、自分たちが自分の心の内を見てみるならば、私たちには何も誇るものはないのではないでしょうか。神様は愚かな私を選んでくださいました。弱い私を選んでくださいました。この世の取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しい私を選んでくださいました。なんという驚くばかりの恵みでしょうか。なんという大きな大きな喜びでしょうか。ならば私たちはこの心の貧しさを持ち続けて、この教会に加えられているお一人お一人を、お互いを喜び合い、愛し合い、受け入れ合って歩んでまいりたいと思いますね。昨日私たち家族は8月の末にトルコで天に召された末富はじめさんを忍ぶ会に参加してきました。末富はじめさんは琴演奏家の奥様と一緒に、震災前も何度も私たちの教会に来てくださいましたし、震災後も上のゲストルームに泊まって、この浮世絵はこんなところに飾っておくべきものじゃないって何度も注意されたりしながら、何度もこの教会に来てくださって、いつもはじめさんはユニークなお話を聞かせてくださったり、奥様をあっこちゃんあっこちゃんって呼んで本当に大切にしておられた、そんな姿を見せてくださっていたなって思い出しました。昨日はいろんな人がはじめさんの思い出話をしてくださいました。私も少しは聞いていましたけれども、その以前の生活ぶりは本当に相当なものだったようですね。ある人の証言によると、いつも上下真っ白なスーツで、 真っ白な革靴に身を包み、サングラスをかけて冬でもオープンカーの高級会社を乗り回していたとか、ある時は高速道路で故障したジャガーをそのまま乗り捨ててきたということもあったりとか、でもそういうさまざまな出来事を経て、またさまざまな出会いを経て、何よりもはじめさんは聖書に出会って、神様に出会って、はじめさんは変えられたんだと。いくら高級会社に乗っていても、飛んでいると思っていても、私は貧しかったって。最後は小さな軽自動車に乗っていたけれども、確かに神様は貧しいものを探し出し、選び出し、信仰に富むものとしてくださった、御国を受け継ぐものとしてくださった、その喜びに包まれて生涯を主に捧げ尽くされた姿は、皆さんの目にも残っているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちも心の貧しさを持ち続け、だからこそ探し出されて選び出された、この驚くばかりの恵みへの感謝と喜びにいつも包まれて、心温かくさせられて、これからも神様だけを主と告白して歩んでまいりましょう。お互いを喜び合い、お互いに愛し合いながら、キリストの御名を決して汚してしまうことなく歩んでまいりましょう。最後に私たちは神様の憐れみに生きる教会でありたいと思います。じゃあ今日のメッセージのタイトルにもそのまま取った箇所ですが、8節、今日の箇所の8節をご一緒に読んでみましょう、はい、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。聖書をお持ちの方は、この最高の律法というところに米印がついていますね。そして下の脚注を見ると、この最高の律法は王の律法とも書かれています。そうなんです、レビ記19章18節に書かれている、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというこの律法は最高の律法であり、王の律法なんです。確かにイエス様ご自身も律法の中で一番重要なのは何ですかという問いに、全身全霊をもって神様を愛すること、そしてあなたの隣人を自分自身のように愛すること、この2つに旧約聖書全体がかかっていると答えられたんですよね。私たちは神の国の住民とされています。王であるイエス・キリストが与えるこの最高の律法、王の律法を守り行うものとされてまいりたいと思います。次の9節にあるように、律法によって違反者となって責められてしまうことがないように、人をエコひいきしてしまうのではなく、愛して歩んでまいりたいと思います。さらに続く10節からのところにあるように、もし私たちが律法によって義と認められようとして、自分はこの律法を守った、この律法を行っている、自分の行った義を積み上げていこうとしても、行いによって救われること、行いによって義と認められること、それは私たちには不可能であり、そこには喜びや自由は損なわれていってしまうんです。私たちは自由をもたらす律法をいただいています。12節をご一緒に読んでみましょう。はい、自由をもたらす律法によって裁かれることになるものとして、ふさわしく語り、ふさわしく行いなさい。自由をもたらすキリストの律法に生きようとする人は、自分が何かができているということを数えて積み上げていくんじゃなくって、自分がいつも十字架の前に立ち返って、自分のその立ち位置を何度何度も確認して、私たちをただ憐れみによって救ってくださった神様のその憐れみを覚えるときに、感謝と感動を持って内側から湧き出る応答へと導かれていくのではないでしょうか。13節もご一緒に読んでみましょう。13節も読みましょう、はい、憐れみを示したことがない者に対しては憐れみのない裁きが下されます。 憐れみが裁きに対して勝ち誇るのです。憐れみは裁きにいつも勝利します。私たちは神様の憐れみの中に生き、そして憐れみを示して歩んでまいりたいと思いますね。先ほどはイエス様が山の上でメッセージされた最初の言葉を紹介しましたけど、そのメッセージの中でこのようにも言われましたね。じゃあ引用箇所の丸5番、マタイの5章7節、さっき読んだ箇所のすぐ後ろです。5章7節もご一緒に読んでみましょう。はい。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。イエス様はこんな例え話もされましたよね。王様から1万タラントもの大きな大きな、もう何万年も働かなきゃいけないぐらいの借金を帳消しにしてもらった、そんな人が町に出て行って100デナリ貸している人に出会った時に首根っこ捕まえて早く返せって、もうしまいには牢獄に放り込んでしまった、そんな話がありました。それを聞いて王様はあんなにもの借金を帳消しにしてあげたのにと、どんなにがっかりされたでしょう、どんなに寂しかったでしょう。さあ、とんでもない負債である罪を許されたものとして私たちはどうでしょうか。私たちは神の憐れみに生きる教会であり続けましょう。私たちはただ神様の憐れみによって救われたものとして、その神様の憐れみの中に生き、そして憐れみを示して生きるものへとなってまいりたいと思います。末富はじめさんは召される3日前に、トルコで緊急入院をされた時に、日本人に興味を持ったのか、お医者さんとこんな会話をされたそうですね。あなたはイスラム教徒なのですか、というお医者さんの質問に、私はクリスチャンですと答えた。そして私も体が大変で早く天国に行きたいんだけど、使命が終わるまでは入れてもらえないんだって、そのお医者さんに言われたそうなんです。それを聞いて、あなたの使命は何ですか、と質問を続けるお医者さんに、はじめさんは答えたそうです。私の使命は人を愛すること、使えることだよ。奥様はそのすぐ隣にいて、もう病床の息も絶え絶えの本当に苦しい中からも、神様を愛し隣人を愛して明かしされたそのはじめさんの姿に、キリスト者の幸いを見たと言っておられました。きっといつもまさに波乱万丈だった自分の人生を振り返って、あのどん底から、あの罪の泥沼から、神様が憐れみによって救い出してくださった、その神様の愛の大きさ、憐れみの深さに感動して感謝を持って生きておられたからこそ、最後の最後まで憐れみを示して生き抜かれたのではないでしょうか。皆さん、私たちも神様の憐れみの中を生き、憐れみを示して歩んでまいりましょう。さあ、今日は最高の律法を守る者、最高の律法を守る者というテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。最後にもう一度アウトラインを出していただきましょう。私たちは最高の律法を守る者と、私たちがされていくならば、ただただキリストの栄光が輝く教会となることができます。私たち人間は目に見えるものにとらわれてしまいやすいものですけれども、キリストの目線を自分のものとするように努めてまいりましょう。私たちは神の国の住民として、キリストの栄光を表すキリスト者として、いつも人をキリストの目とキリストの心、キリストの行動をもといにして受け入れてまいりたいと思います。さらに私たちはキリストの御名を汚さない教会でありたいと思います。私たちはキリストの御名を汚してしまう高ぶった心、心の王座に自分自身が座ってしまっているようなものではなく、心の貧しさを持つへりくだったもの、神様に選ばれた喜び、救われた喜びを持って互いに喜び合う教会となってまいりましょう。そして私たちは神の憐れみに生きる教会であり続けましょう。 私たちはただ神様の憐れみによって救われたものとして、神様の憐れみの中に生き、そして憐れみを示して生きるものへとなってまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ています、ヤコブの手紙。きっとこの手紙を受け取る人々、その教会の中には人をエコひいきしてしまうような、見えるものにとらわれて双心になってしまうような、そんな人々、そんな教会となってしまっていた、そんな現実があったのではないでしょうか。そして今御言葉に私たちの心を照らしていただくならば、もしかしたら私たちにもそのような心が、思いが時に芽を出してしまっている、そんなことに気づかされる方もおられるでしょうか。気づかされるならば幸いです。そこから私たちはハンドルを神様に明け渡して、栄光のイエス・キリストを信じる者として新たな一歩を軌道修正して、ここから歩み出していきましょう。最高の律法を守るものとされていきましょう。キリストの栄光が輝く教会となっていきましょう。キリストの御名を汚さない教会であり続けたいと思います。神の憐れみに生きる教会であり続けたいと思います。いかがでしょうか。今神様は私たちが一体何者だからといって、こんなにも愛してくださり、こんなにも見つめてくださり、あの泥沼から、罪の支配から、ただ神様の憐れみのゆえに救い出してくださった、この感謝と感動を胸に抱きながら、喜びを持って応答する、そんな一歩を今日ここから踏み出すことができるならば、なんという幸いでしょうか。私たちはキリストの栄光を表すキリスト者として、これからも歩んでまいりましょう。心の王座にいつもイエス・キリストをお迎えして、心の貧しさを持つ減り下った者として、救われた喜びを互いに喜び合う、そんな教会であり続けたいと思います。神様の憐れみによって救われたこの感謝と喜びを持って、私たちも憐れみを示して生きるものと、一歩また一歩成長させられてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を大切な御子イエス・キリストをお与えになるほどに愛してくださり、私たちをあなたの子供と呼んでくださって、天に名を刻む者とし、神の国の住民としてくださったことを心から感謝いたします。神様、私たちがあなたにそんなにも愛され、あなたにそんなにも憐れみを注いでいただいていることを今日改めて深く覚えることができますように、この胸いっぱいにあなたのその愛を受け止めることができますように、そして私たちも最高の律法を守るものと、一歩また一歩神様に導かれて、神様に手を引かれて 作り変えられていくことができるように導いてください。神様、どうぞこの11月そして12月と私たちの教会からただ神様の栄光だけが表されますように、この地にあって地の塩を世の光として神様に用いられやすい教会であり続けることができますように、私たち一人一人がそれぞれの置かれている場所で、私が神様のために何かするのではなく、神様が私を通して御業を成してくださるのだからと、あなたに明け渡すことができますように導いてください。この時を感謝します。どうぞ今日あなたの御言葉を受け止められたお一人お一人を神様ご自身がこれからも共にいて豊かに導き、そしてあなたご自身の栄光のためにお用いください。感謝してこのお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。